まずはフミオ君のガラゲーと言いたいところなんですが、ね、今日はタブさんお休みでございます、
う
ん、
多分お忙しいんでしょう、仕事がね、
はい、というわけでまずは私鉄平からの発表ということで、はい、ヌーさん、
はい、いいですね、は
い、いつもありがとうございます、はい、まあ、いつもというかちょっとお久しぶりかなって感じなんですけど、うん、
まあさやけど
結構ね最近は
くれてはりますよ。
そうですね、うん、ヌーさんのお便り楽しいです。
はい、
おはようございます。
はい、
前回タケノコの皮についてのお話がありましたね。
はい、
実は4月5日のサザエさんでタケノコの皮を利用するお話がありました。
はい、ああそうやったですか、うん、はい、
それはタケノコの皮の内側に梅干しを塗りつけて折ったものをチューチュー吸うというもので、
は
あ、吸っていくうちに皮がピンクに染まっていくのです。
はあ、はあ、
酸っぱさは皮のおかげであまり感じられないらしく、
はあ、
物のなかった頃の子供のおやつだったそうです。バンバさんはご存知ですか？
いや僕残念ながらそれは知らんかったですね。
リスナーさんもご存知の方がいらっしゃるかもしれませんね。
あ、
ちなみにと書いてますね、私の母は、
お母ちゃん、
はい、ヌーさんのお母さんは、うんうん、そのおやつのことを知ってはいましたが、食べたことはないそうです。
竹の皮に、
竹の子の皮ですね、竹の皮じゃなくて、
うん、竹
の子の皮の内側に梅干しを塗って、うん、それを折って、まあ、多分これ三角形に折るんだと思うんですけ ど、うん、
なるほど、
でそれを三角形のてっぺんの部分からチューチューと吸うと、
うん、そう
で吸っていくうちに皮がピンクに染まると。
はあ、
でこれ実はね僕知ってんですよ。
あ、そう、う
ん、これね文夫君に僕ちょっと喋ったんですけど多分覚えてないと思います。
なんか半分覚えてますわ。
こんな遊び方あったん知ってるか言うて、文夫君の同年代の人に話を聞く機会があって、でその人が、まあ、この話をしてたんですよね、うんうん、で文夫君に聞いたって、文夫君は知らんっていう話をしてたんですよ。
ちょっと知らんだったんですね、
はい、まあ、サザエさんで、まあ、やっぱサザエさんええね、そういう昔の遊びを継承してくれるんで、
まあ、歴史というと多いけどね。
そうですね、うんうん、まあ、長谷川真知子さんのね、
はい、
サザエさん今アニメでアニメやってんねんな、今もちゃんとな、
みたいですね、
日曜日の6時半やったかな、はい、サザエさんはね確かちびまる子ちゃんの次にあった
ヌーさんやっぱり見てはんねん、それをね。
そうですね、はい、サザエさんでおもろい遊びを紹介してたと。
いや、びっくりしました。
まあ、季節が季節ですからね。
そうですね、
タケノコの季節です。
タケノコ今ね、はい、もう顔出してます。
よっちゃん今日取りに行ったん？
いやいやいや、やっぱり取りにくいとこね、ここも公園やからな。
あ、
そう、やっぱり、まあ、昼間からやで、まあ、一応その正式な生活ではないけど、まあまあ税金払ってるもんがね。
あ、なるほどね。
やっぱりそんなことしてると、
まあ、柿は取っとるけどね。
うん、柿はもう今やめました。
やめました。それはちょっとゴニョゴニョっとしとけ
ば、ね、ゴニョゴニョっとしてるんですよね。まあ、あのほっといてもね、どうしようもないんやけど、せやけどね、あの歩いてるやろ公園、
はい、
掘った跡がいっぱいあんね。
ああ、やっぱりな。
うん、誰が取ってあるのか。
なんか昔あってん、取れないみたいな。
タケノコ泥棒。
あの看板な。
お、変な腰曲げたおっさんがな。
そうそう、サングラスの。
そうそうそうそう。まあ、あの、そのな、竹の、はい、あの、いわゆる山の中へなしに、
はい、
山にの中の道のところにね、
はい、
竹が入るんですよ。竹でもだんだん浸出するから、
はい。
その山の中、竹山の中に入ってる人もあるやろうけども、大半はその道の中に出てるやつね、はい、なんでこんな道の、あの、路肩の方がね、
うん、
土が掘り返してるんかいなと見てみたら、
はい、
穴がポコッと開いて、そこでこう何かイノシシの牙や何せそんなんで取っている人が多数おられるみたい。
あれ、タケノコってね、まあ、文雄君も知ってると思うんですけど、ほんの大変なんですよ。
ああ、まあそうですね。
あの、見つけんのも大変やけど、
ね、
ちょっと出てるやつじゃないと食べれないんですよ、硬くなってね。
そうですね。
で、それを掘り出すのも、はいはい、僕はあの、貝塚の方でね、うん、昔やったことあるんですけど、はいはいはい、こんな大変なもんと思わんかったね。
独特のなんかね、掘り道具があるんですよね、あれね。
そうそう、
うん。
で、傷つけてもあかんし、
そうそうそう、
あ、むずいっすわ、あれは。
はい。まあ、あの、
タケノコね、
はい、
季節のタケノコ。
そんなんで、ちょっとまあ最近は、
はい、
まあ、足の下で折れたやつを持って帰ったりしてますけど、あえて移植後で持って行って、公園の道でやることは避けてます。
まあもうね、ええ年ですから。
まあまあね。
関係ないか、年は。
いやいやいや、もう
年は関係ないな。
まあまあ、ちょっと若くはない、
ね。規範にならんとあかんからな。
若くね。うん、
まあ、子供のな。はい。ところで、前回、
哲
平さんが、
おいおい、
文楽も自粛しているのではとおっしゃって、いましたが、まさにそうですと、
やっぱり
そうでしたと、多分ヌーさんも調べてくれたのかもしれないですけど、
ね、
実は3月には万博公園で、これ万博ってこのうちの近くですからね、
こちらの万博ですね、
あの緑地公園、あ、じゃあごめんなさい、緑地公園じゃなくて、あのあっちの、あの大阪万博のね、あっちのところですね、
70年万博、
はい、万博公園でピクニック文楽と題した野外公演が開催されるはずでしたが、もしも 演じられていたならば、
うん、
芝生のエリアならば無料で見られるというものだったのですが、
はい、
早々に中止となりました。
はあ、やっぱり三密問題ですかね。
わかんないですね、うんうん、まあ多分そうかな、
うんうん、
まあ、野外ですけどね、
うんうん、
そして4月の公演は三大名作の一つ義経千本桜、
うん、これはまあ、 見たことないけども、うん、よう聞く題名ですよね、はい、
三大名作の一つ、うん、義経千本桜が当時で行われるはずだったというのに、
はい、
全公演中止です。
はあ、はい、
今回は寿司屋の段に登場する吉野の鶴瓶寿司、
うんうん、
これ安家って読むかな、のお寿司が特別販売されるはずだったのに残念。
あ、そうですか。いまだに続いてるお寿司屋、お寿司屋さんがあるんですね。
これ聞いたことあるけどな、うん、鶴瓶寿司
もうなんか食べてる気がするんですよ ね、 ね、
吉野やからまあ奈良県やと思いますけど、う
ん、まあ、高さんの方やね。
そうですね、はい、うん、せめてものというわけではないですが、この幻となった公演のパンフレットが通販で購入できることになったので早速取り寄せました、
はい、
よく読んでおいて次回の公演に備えておきます。
なるほど、
義経千本桜のパンフレットは購入されたと。ーヌーさんはね、
なんとなんと、はいはいはい、
次の公演の予習に使う、
そうですね、使われる。なるほど、
まあまあ、助ける意味も込めてるね。
まあそうですね。
多分その文楽劇場かな。
まあ多分 そこから販売されてるんでしょうね。
そうでしょうね。
あれ気になりますもんね。この個展とか、まあ、その展覧会が中心になって。
いや、ほんまに。
あれ、もう2000円とか3000円の分厚いね。
僕だってね、この前。
どうなるんかいなという。
大阪歴博の、あれは森祖先か。
そうそう。
あれも
猿垣祖先、
あれだって結局一般の方多分1日か2日ぐらいしかチャンスなかったんで、
そうですね、
まあ、僕としては非常に貴重な内覧会行けたなと、
うん、こんな分厚いね、
あの本もね、
綺麗な印刷したもんを、
はい、まあまあ本当にプレミアやったなと今思ってます。
どこへ行ってるのか
どうするんでしょうか ね、
ね、時々古本屋さんでああいうパンフレットが出ることはあるんですけどね、
まあ、なんかやっぱ公のとこですから ね、 ね、それもしにくいでしょう ね、
ょうね、
そのいわゆる転売もねできないと思いますし、
食料品が余った問題と一緒でね、あのこと今ふっとその、まあ、文楽はようやったなという、そういう
話は変わります。
はいはい、
昨日15日は夫の初めての在宅勤務でした。
お、
来ましたね、在宅勤務、
ね、
ご主人が、
はいはい、
今後もあるらしいですが、とりあえず1日だけということでした。
はいはいはい、
でもたった1日だけのことで軽くはないパソコンを持ち帰ってくるのは大変だと思いました。
なるほどね。
会社で使われてるパソコンをお家に持って帰って在宅勤務をされたと。
うん、まあ、その会社が、だからそれは貸してあげるというか、ね、
そういうこと。もしくは、まあ、うん、ご主人の私物かもしれない。まあ、それはちょっと分かんないですけどね。ただ、少なくとも重いパソコン、まあ、ノートパソコンやと思いますけど、重いパソコンを持って帰ってくるのは大変だと思いましたと。ノートパソコンじゃないかもしれないですけど、はい。やっぱり在宅勤務はね、まあ、僕ちょっと今日、在宅オンライン学習のメリット、デメリットでちょっと話しましたけど。
小学生やけどね。
はい、なかなかやっぱり、在宅勤務は難しいです、
うん、でしょう、
はい、それではまたお便りします。次回放送も楽しみにしています、
は
い、と、
はい、
いうことでヌーさんからの季節のお便りでございました。
ね、まあ、ヌーさんも私もそうですけども、まあ、健康に気をつけてね、
そうですね、
なんとかこの難局を乗り越えたいですね、
はい、はい、頑張りましょう、
はい、
電報の白っぽいのさんです。
待ってました、はい、
いつもありがとうございます、はい、JR 塚本駅近くにあった塚本カメラ、
はい、
看板も下ろされ、そこがカメラ屋さんであった痕跡はすっかりなくなってしまいました。
そうですか、
駅前の一等地なので次のテナントが決まったのかもしれません。
あ、餃子の満州の7枚ですよね。
そうですね、
はい、僕はここで行って、うん、白っぽいさんに教えてもらって、白っぽいここに行って餃子の満州とも知り合いになったんですよね。意外な美味しい餃子やなという。
餃子の満州うまいです、うん、これがちなみに文雄君、その塚本カメラのそのいわゆるその看板が下ろされた、多分これやと思いますわ。
ですね、はい、いや、スキッとしたというと、ね、塚本カメラさんには悪いんやけども、
シャッターが閉められて、
うわ、
で上の方にこの七色の虹のね装飾があったんですけど、それも半分ぐらい割られて、中から電球でも取り出したんかな。
でしょうね。
はい。ここにあの多分看板があったんでしょうけど。
ありました。
2階部分ね。
写真を持ってますけど。
なんか隣がね、はい、居酒屋さんみたいな。
あ、
はい。で、その隣があのなんか あれかな、不動産屋さんなんか
な、ああ、出会ったからです
かね、まあ、不動産屋さんと居酒屋さんに挟まれた、はいはい、カメラ屋さんやったみたいなんですけど、はいはい、今はもう見る影もないというか、
まあ、建物歴史もあり文化もあり
残念ですね、やっぱこういうのはね、まあ、僕らのラジオとあとね、白ポーヌさんの お便りだけではないとは思うんですよね、これを伝えるのはね、やっぱり60年の歴史がすぐなくなるというのは悲しいですよね。
そうですね、まあ、現実はしかしもうアウトになったと。
そういうことですね。
いうことですね。わかりました、はい。はい。
じゃあお便り戻ります。
行きましょう。はい。
63年の歴史に幕を閉じるというと、感慨深いものがありますが、あっけないですと。
はい。
ツイッターを見ていると、緊急事態宣言が発令された後も、セクキャバ通いがやめれなかった議員や。そんな人いるんです
か。いや、今がな、今、有名なもんなってますよ。立憲なんとかとこの人でしょ。元ね。
あ、新宿2丁目で警察官に絡んで公務を妨害した挙句、うん、俺は議員やぞ、ビビったやろ、とのたまったという議員。
か。
クズばっかりですね。
ほんとひどいやつですね、ほんまに。はい。
まあ、すべての議員がこうじゃないと思います。
いや、もちろんそうですよ。
まあ、ひどいやつですね、
これ、
ね。
まあまあ、選挙民には、まあ、恥を感じなきゃいけませんね。
そういうことですよね。うん、自民党の議員やったら、連日、連夜テレビで大騒ぎするようなネタが飛び込んでまいりました。
ああ、もう、白っぽいさんも怒ってはるでしょう。
どちらもゴミ野党の議員なので、うん、マスゴミはだんまりなのでしょうが、
うん、
与党だけではなく野党のことも叩かないと、うん、自民党に対抗する野党は育たないのではないでしょうか。ああ、まあ、おっしゃる通りですよね、
まあ、それはその通りです ね、はい、
予算委員会も内容を熟考したいから休むとまたまた国会を空転させたり、
うんうん、
ツイッターだけではなくもっとマスゴミもゴミ跡を叩けよと、
うん、
極上ステーキの喜びを忘れ、
あ、なるほど、
血圧と心拍数が上がる毎日です。いやいや、先週ね、お坊ちゃんがね高校入学されたということで、弟さんがね、その白っぽいさんの弟さんがごなんか偉そうなステーキ屋に連れて
き
て、あれうまそうやったな、
おもろそうかった、
また腹減ってきたわ、
あの分厚いね、
あんな肉見たことない、俺ほんまにすごかった、あれは、
ま
あ、
本当に情けない ね、
その場にちょっとね、匂いだけでも嗅ぎに行きたくなりましたけど、はい、まあ、それも忘れてということで、ちょっとね、はいはい、落ち着いてください。
はいはいはい。
そうそう、
はい、
前回は子供の中学卒業と高校入学祝いに偉そうなステーキをおごって、
はい、
弟におごってもらったお話を紹介しましたが、
はいはい、
その時のお話の続きを聞いてください。
聞かせてもらいます。
楽しみです、
はいはい。
弟は早くに結婚して、
うん、
そして早くに離婚したのですが、
はい、
結婚した時、記念にと、タグホイヤーの腕時計を購入。
ほう。
20数年前の当時、一つ25万円ぐらいしたと聞いていました。
タグホイヤーといえばね、
スイスの、ね、
名門ですよね。はいはい。
弟は自分用に F1 パイロットのアイルトンセナモデルのオートマチック。
ほう。
裏蓋にはセナリミティッドエディションの刻印付き。
すごいな、それ。
箱には、
はい、
アイルトンセナのミニ写真集のおまけ付き。
ほう、偉いもんです。そんなんがあったんですね、はい、
あった25万。
まあまあ、タグホイヤーですからそんなくらいするかもわからね、まあ、スポーツ時計ですもん、ね、箱は
これですね。
おお、出ました。
はい、これが箱。
はあ、光っとるな。
書いてますね、なんか、トリビュートトゥアイルトンセナ by タグホイヤーと。
ほ
ら、あ、で、これがその時計ですね。
本体ですか。二つありますね。は
い、これもしかしたら奥さんの分かもしれないですね。ちょっとわかんない。うわーすげえ。
このまたベルトのなんというんですか、サイの角みたいな。
ねえ。
これは
このベルトはないです。あと本体も金ピカとか銀ピカですね。
すごい。
あ、で裏にこのセナと書いてると。
書いてますね。いやいや。
あ、でこういうミニ写真集がね。あの F1 のレーサーですからね、セナさん
は。ええ、僕でも知ってるね。
ブラジルの方やったかな。
確かそうだったような気もしますね。
あのね、事故で亡くなられましたけど。
あ、
これがその次の2個目の時計で。
これは金と銀になってましたね、ベルト。
すごいな。ちょっとこれまたお便り戻りますね。
いやいや、何か時計の写真がいっぱいありますね。ね、はいはい。
高級時計の。
はい。ほう。はい。
いきますよ。
いきましょう。
そして、元嫁用に買ったのは一回り小さい、コンビのクォーツと。
あ、
さっきのその金色のやつが多分。
ちょっと小さかった、
ね。そうですね。これが、まあ、これクォーツですね。あの、いわゆる電気で動くやつで。
なるほど。いわゆるネジやないんですね。
そうそうそう。は
い
は
い、
あの、全部。
オートマチックやない。
オートマチックじゃないですね。はいはい、これを両方、やるわとプレゼントしてくれました。
ああ、そうですか。
今回ね。
そういう弟持ちたいですね。はいはい。
弟おらんやん
け。俺おらん。姉しかおりません
。姉ちゃんしか
おらん。まあ、姉もようやってくれますけどね。そうですね。はいはいはい。
離婚してから一回も使っていないそうなので、10年以上眠っていたことになりますが、
それはちょっとね、心配やね、
はい、うん。セナモデルのオートマチックはしばらく身につけていると動き出しました。
生き返ったわけや。
10年以上ね、使ってなかったのに。
よう生き返ったね、
は
い。
元嫁用のクォーツはさすがに電池切れで動きません。
電池大丈夫かな、心配ですね、うん。
電池切れは電池を交換すれば済むのですが、セナモデルの方は動くけどベルトが切れているのですと。
あ、
さっきその写真、ベルトの写真、そういうことやったよな、ベルト切れてるんやな、
読み切れなかったですね、僕ら、はいはい、見切れなかった、はい、
弟によると、うん、懐中時計みたいにポケットに入れて使っていたそうですが、
なるほど、
お世辞にも綺麗に使っていたとは言えません、
まあ割とあっさり作ってはったよね、うん、そんな大事なもんやけど、うん、ほうほう、
まあ今日替わりで交互に使っている G ショックとプロトレック、どちらもカシオが壊れたらベルト修理と電池交換してまた交互に使おうかと考えています。
面白い、
プロトレックもね、いい時計、いいね、腕時計ですけど、
それはもう最高ですよ、
はい、
う
ん、まあ、それが潰れたら弟さんの使おうかな、ということですね。
なるほど、いや、いろんなもの凝ってあるんですね、ショップさん、
はい、う
ん、
このプロトレックと、G ショック、うん、両方とも25年以上使っているのですが、
なるほど、
まだまだ壊れる気配はありません。
これすごいですね、これも
若かりし頃パチンコの景品でもらったので、うん、値段は分かりませんが、うん、さすが国産、
うん、
長持ちしまくりです。
なるほど、なるほど、
うん、確かにすごいですね、あの時計はね、
うん、
タグホイヤー一体いつになったら修理することになりますやら、
うん、まだ持つということやね。
そういうことですね。
カシオもすごいね、
すごいすごい、うん、ちなみに弟は私と息子に一つずつと思ってくれたのですが、
うん、
息子は、
うん、
腕時計いらん、 iPhone 欲しいとのこと。
なるほど、そうですか。まあまあ、そこら息子さんのええとこやね、うん、
数年前 G ショックをプレゼントしたのですが、それも部屋に置きっぱなし。なのでタグホイヤーは2つとも私がいただきます。
あ、まあ、それはまあね、やっぱり寝口の分かった人が持った方がいいわね。あの息子さんおもろい人やね、
うん、いや、まあ今の高校生こんなんですよ、
まあ、かもしれない、ね、
うん、iPhone の方がやっぱりね、いろいろ使えますからね、
うん、分かっとんねん、
そうそう、分かってますよ、
ね、そうそうそう、
子供が成人するまであと5年、それまでには修理してるかな、
なんとなんと、
ということで、いや、タグホイヤーも潰れないですよ、うん、G-SHOCK も、うん、
まあ多分ね、
うん、あれもそれこそ何十年持つんちゃうかなっていうぐらい、やっぱすごい時計ですからね、まあ、カシオのすごさね、タグホイヤーどうなることやるという
ですね。タグホイヤーでも初めは 2つの会社あったよね。
あ、そうなんですね。
ホイヤーとタグかなんかようわからんけどね、それが合併して、
あ、なるほど、
ああいうような会社になったというようなこともちょっと聞きましたが、
うんうん、
へえ、
はい、ちょっと水飲みました。
はいはいはい。
レポのシロップさん、ありがとうございました。
はい。
またお便りお待ちしてます。あの息子さんの自転車部の話もね。
そうやね、気になりますね。
自転車どうされるんかって、それも相当頭痛い問題だと思いますけど、
うん。そうですね。妹さんの話とかね。
そうですね。
話のもういっぱい、お父さんのあのテレビをね、うん、頑張って見てくれてる話とか立派な方だと思いますよ。
そうですね、はいはい。酒井さん、
待ってました。
いつもありがとうございます。はい、
おう、
いつも楽しいおさ、ありがとうございます。
ありがとう、酒井さん。
バンバさんの体調が心配だったので、お電話させていただきました。
ありがとうございました。ご丁寧な電話いただいて。
そうなんですね。
そうですよ。はい、先週それ紹介しましたね。
ああ、そうですね。
はいはいはい。
思ったよりもお元気だったということ。
はい。
また、よっちゃんの声もだいぶ回復したようで。
ああ、ありがとう。
よっちゃんなんか喉がね、ずっといろいろあったんですけど。
うんうん、
はい。そうですね。最近も咳も減ったし。
まあね。
はい。よかったです。はい、ひとまず安心しました。
酒井さん、すいません。よろしく、
はい、前回の放送では、はい、淡路島のワカメ取りの様子やイワシを釣った時のピチピチ跳ねる音も綺麗に入っていて、てっぺいさんご家族の楽しい様子と家族愛あふれる会話が楽しく感じられてとても良かったです。
ありがとうございます、はい、
あのイワシは元気でしたね。あんなにでかいイワシが取れるとは思わなかったです。
いや、大阪湾はチヌの海ですよ、
はい、そうですね、うん、ほんまにうまいもいっぱいありました、
はい、
さて6月7日
ほう
プール学院にて国境なき医師団からシリアやイエメンで活動しておられる佐藤清子医師の講演が決まり、
あ、そうですか、
6月7日プール学院佐藤清子さんの講演が決まり、
お医者さんの方ですね、
そうです、医師と書いてるんでね、
うんうんうん、
また大阪の小中高10校ほどの合唱部が参加してくださることになっていたのですが、
そこが先あるんですかいな。
このような状況なのでやむを得ず中止することになりました。
あらららら
本当に残念でなりません。
あーですね。
しかしまだ希望を持ってコンサートを続けていきたいと思っています。
はい、まあ、せっかくね。
そうですね。
ああ、そうか、あれの舞台が、
うん、はい、最後になりましたが、万博の皆様、リスナーの皆様、くれぐれもお体ご自愛ください。
はい、
という酒井さんのお便りでございました。
ですね、はい、
ありがとうございます。酒井さんはね、目がご不自由なんで、
はい、
その現地の音とかをいろいろ聞きたいという、
そうなんですよ、
まあ、リクエストを僕らにしてくれて、まあ、僕もできるだけそれに応えようということなんで、
ですね、
まあ、先週のね、淡路島のワカメ取りの音を、
はい、
あれ結局僕が現地であの動画撮影してるんですけど、うん、その音をね、もうパソコン越しにも直接マイク拾ってるだけで、ね、ちょっと音がね、あんま良くないと思うんですけど、
ですね、
まあ、それでも楽しんでいただけたんだったら嬉しいです。
まあまあね、それなりの努力はしてますけど、完璧ではないですよね。
そうですね、やっぱりなかなかそういかないですよ ね、まあ、ね、家庭オンライン学習としてなかなかうまくいかないです ね、
ですね、
はい、坂井さんありがとうございました。
はい、
あ、ジュエリー宇治島タカさんです。
来ました、はい、
いつもありがとうございます、
はい、
タカさん、タイトル、
はい、
大阪生まれ育ちが役に立つ
と
き。
ほう、これも私ちょっと楽しそうな話です ね、 ね、はい、
少し春冷えの日が多いようですが、いかがお過ごしですか。
はい、
前回放送も楽しく拝聴しました。
いつもありがとうございます。
いつもジュエリー上島をご紹介いただきありがとうございます。
はい、
あの腕時計のね。
そうですよ、
機械式腕時計の、まあ、専門修理のお店でございます。
すごいですよ、はい、
さてさて、コロナの件で営業の自粛などを要望される中で、
あ、
保証問題では東京と大阪の経済格差が鮮明になってきました。
なんと、そうですね。
さらには大阪ではお金がないのだから仕方ないと、行政の長が、あ、そんなん言ってるんですか発言しています。
はいはいはい、はい。
お金がないときは知恵を絞り、革新的な施策を打つチャンスだと思います。
ああ、その通りですね。
単に大阪府民と大阪市民に行政が甘えているように見えます。
なるほど。
うん、こんなことではいつ医療崩壊を招き打つ手がなくなる状況になってもおかしくはありません。さて2月の初めのことなのですが、上島さんからある人物以下 N さん、
はいはい、
閉じるに、
はい、
力を貸してやってくれという件があり、
あ、
ここのところ大阪市北区天満の、
うん、
天満ですね。
天満、はい。
あ、ごめんなさい、西天満です
ね。西天満。
まあ、要は僕が車で通るとこですけど、
ね、はいはい、
ね、わかりますか、どのあたりか、
うん。
街へ行くことが多くなりました。
あ、そうですか、ご苦労さんです。
はい。はい、この街は大阪の街の中でも、特別な空気は流れている街で、
はいはいはい、
妥協を許さない厳しさを感じる街です。
なるほど。
一言で言うと、
うん、
大阪地方及び高等裁判所を中心に、
はい、
司法街、
はい、
そして画廊が集まる街です。
はい、はい、そうですね、はい。
街行く人には法律的に問題を抱えた人、
うん、
そしてそれに携わる人が多く、
はいはい、
笑顔の少ない街ですが。
ああ、なるほど。そういう捉え方ができるんですね。
はい、みたい
ですね。なるほど。追い町のあたりですね。ですね。
そうですね、多分ね。能、はい、天気な私はマスクなしでいつもの適当なニコニコ顔で歩いています。
はい、はい、はい。
あ、これでちょっと画像を見てくれということなんで、
そうですか、
北区西天満の場所が分かる、
ほうほう、
画像があるということなので、
はいはいはいはい、
拝見させていただきます、
はい、
あ、これですね、これ多分 Google の地図を切り取っていろいろ文字入れてくれてるんですけど、これが大阪市役所かな、
はい、そうですね、
中之島です ね、
ありましたね、
その上にこれ、
はい、
道島川、
道島川です、それは
北側にね、でその道島川のさらに北側のところが、まあ、この赤で噛んでる大阪地方裁判所とかあるあたりが、
はい、
まあ、西天満と、まあ、
放送街というかね、そういう方が
そういうことですよね、
勤務されてるところですよね、はいはい、
中央公会堂がその南側にあったりとか、
はいはいはい、
あ、
まあ、コンビ屋さんとかそんな商売人さんもいてあるところですよね、
はい、まあ、そういう場所やということでございまして、まあ、その辺りを今日はちょっとボラボラするということ
ですね。なるほどね、まあ、用事で行ってはるということですよ、頼まれ用事でね、
そういうことですね、
はいはい、
そして何よりもこの町で困ることは一時貸しの駐車料金が非常に高いことです。
あ、そういうことがあるんですね、
私は昔からこのことをよく知っているので、歩いて5分ぐらい離れた安い駐車場に止めます。
あ、なるほど、
5分離れただけで安くなるんですね。
うーん、なんてすごいもんですね、はい、
しかし奈良育ちの N さんが一人で行った時には、
うん、
奈良育ちの人の特徴である、
おう、何でしょう、いや、わかりません、
車線変更できない、一方通行がわからないなどで、あ、そうか、一方通行多いな、こな、西区って。あのね、阪神高速のね、北浜出口かなんか出たところがちょうど多分この西区の橋の方あたりなんですよね。確かあのあたりが。だからなんとなく僕わかるんですよ。
あ、そう、う
ん、はい。 車線変更できない、うん、一方通行がわからない等で、
うん、まあね、奈良の道はよ慣れてあるっていう意味でしょう、
まあ、奈良の道があんま一方通行がないんでしょうね、うん、
でそういうことを言わはるんでしょうね、はいはい、
いつでも空いている駐車料金の高いところにしか止めることができません。
ああ、なるほど、ちょっとの工夫でそこで差が出るということですよね。 N さんは、
私が N さんはそれができないと、私が同行している時にはいつもの大阪天満宮の東側エリアの1時間200円の駐車場に止めてから5分ぐらい歩いて西天満の町へ行きますが、N さんが一人で行くと15分200円、つまり1時間800円の駐車場に止めてしまいます。3時間止めると、
はい、
私が止めている駐車場では600円、まあそれでも高いですけどね、まあそれでもまあ安いか、大阪市内で、まあ、
市内を考えると、
はい、うん、A さんが止めている駐車場では2400円、その差は1800円にもなります。これはでかい。
かなりこうちょっと今ショック受けましたけど、
ね、昼飯2人分ぐらい食えますよね。 N さんは言います、
はい、
この前教えてもらった駐車場を探して車でくるくるしたけど、一方通行とか自分がどこにいるのかわからなくなって点点点と言います。まあ、
それなら金で解決しようかになったんでしょうね。
金で解決ですね。そして続けて、
はい、
コロナがなければ電車で行けるのにと言います。
ああ、なるほど、そこへ持ってきましたか、はい、
私としては奈良のようにどこまで行っても山山山も、うん、飽きていて、
うん、
時々は大阪でキビキビチャキチャキ走るのが楽しくて、
まあまあもともと大阪の人やからね。
そうですね、寺田町ですからね。
でもう天下の寺田町ですよ、はい、
安い駐車場を見つければガッツポーズなのですが、
うん、なるほど、
奈良育ちの N さんにとっては複数車線でギクシャク。
なるほど。
阪神高速では出口を間違っておれる。あ、これ、めっちゃわかるわ。あのね、中之島のあたりのね、阪神高速はほんまにむずいんですよ。僕でもむずいですから、
ね。いや、あれ、帰れるときにね、帰られるときもあるもんね。
ほんまに、この何百メーターの間で、なんか4車線またがなあかんとかっていうこともありますからね。まあ、ようわかりますわ。
まあ、N さんの気持ちは、
めっちゃわかります。めっちゃわかります。
運転できへんもんでもわかります。
乗っててもちょっと怖いやん。
いや、怖い。
大丈夫か、これ言
う
てたら。
大変やなと思うわね、はいはい、ドライバーの人
は、ね、そうそうそう、はい、一方通行などで目的地に着くことができないなど、
はい、
疲れてクタクタになるそうです。
かわいそう、行くだけでもね、 N さんは。
そうですね、
えらいこっちゃ。
N さんは続けて私に言います、
はいはい、
あと1回だけついてきてよ。
なるほど、は
い、と先日4月13日の月曜日の雨の日にも私が同行しました、
はいはい、
奈良から大阪に同行されたと、
まあ、ごめんなさい、もう悪いけど、はい、
安い駐車場に車を止めて、
はい、
天神橋筋商店街を横切り、
はい、
報道より人手は減っていないなぁと思いながら、
なるほど、
西天満の街で用件を済ませ、
はい、
帰り道に上島さんのお店へ行きました。あ、まあ、これはもう奈良にも
奈良入ってます ね、もうそこでね、はい、わかります、はいはい、
その日いろいろなことの世間話をしている中で、私は N さんに今度は一人で行けるよねと少し強めに言うと、 N さんの顔が泣きそうな顔になりました。
かわいそうに。
私はそれを見て、わかったわかった、次もついて行ったるわと言ってしまう私ですが、
うーん、
上島さんがクスクス笑って、
うん、
そしてもう食いに行こうかと言ってシャンシャンと終わります。
あ、そうでしたか。
まあ、報酬ってことですよ ね、高さんのね、
よう分かります、
まあ、上島さんが行く寿司屋やから、
そ
ら
そう
ですよ、まあ、ええとこでしょう、
ね、まあ、そうでしょうね、はい、
私は結局、
うん、
仲間は得て増えてをカバーしながら助け合って生きるのだなと気づきました。
あ、はい、
あ、まさにそうですよね。やっぱりね、タカさんにもできないことも多分、
それはそうです、
N さんは助けてはると思います。
そうですね、
まあ、ないかもしれないですけどね、そういうこと。タカさん大概何でもできますから、
まあ、ああいう人ですからね、はいはい、マルチの人やから。
そうですね、はい、大阪育ちも時には役立つ。ああ、そういうことか。
なるほど。
あ、まあ、
台がそっと行きましたね。
行きましたね、最初の西天満で役に立ったと思うとともに、まあ、はい、言うても寺田町でね生活したんやから、西天満なんて何も怖ないわっていうもんですよ、ほんまに、ね、
そない寺田町は恐ろしいと思う、
はい、いや寺田町は恐ろしないですよ、うん、西天満、あ、寺田町、そう、寺田町は恐ろしい恐ろしないと思いますけどね、
はい、
大阪でも奈良でも問題なく運転できるのでよかったと実感しています、
はい、
ああ、おっしゃる通り、
まあ、生まれ故郷が役に立った。
そうですね、はい、それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。 と、
あい、
はい、あね、うん、いや、タカさんのねおっしゃってることほんまによく分かって、
はい、
まあ、僕もね、
うん、
大阪 まあ、京都、まあ、奈良、うん、まあ、いろんなとこ運転しましたわ。うんうん、やっぱり大阪で運転できたらね、大概行けますよ。
あ、そう。
はい。ただね、ちょっと難しいのがね、京都が意外と。うん、京都はね、あの、やっぱちゃうんすよ。うん、なんかちゃうんすよ。京都はなんかちゃうんで、うんうん、あの、大阪人の持ってる気質とはまた違うものがあるんで、やっぱりね、あの、その車線変更するときとか、うんうん、ちょっと難しいですね。ね、
それとね、
結構いけずなとこあるんですよ、京都人。まあ、そんなやったらまた京都人怒られるんで、うん、大阪人はね、意外と優しいですよ。うん、奈良の人も優しいです。
なるほど。
あと東京の人も優しいです。うん、京都がね、意外と入れてくれない。うん、あと滋賀。
なるほど。
滋賀も意外と入れてくれない。
まあ、古いとこやね、両方ともね。
そうですね。
あの、そういえば、ふと思い出したのは、はい、仙台も難しかったな。
ああ、仙台な。
ここはなんやらね、本当にロータリーみたいなのがたくさんあってやで、ね、どこ行ってわからんよな。
あの、斜めの道がすごい多くて、
斜めはやっぱ弱いわ。
僕らやっぱりあの、五番の目慣れてるんで、うん、
上り線慣れてんねん。
そうなんです。ああいうそのね、なんか斜めに行くっていうのが難しくて。
ヨーロッパなんか斜めが多いんやろね、多分ね。
多いですね、多いですね。
フランスでも外線も見てたらみんな斜めやもんね。
そうですね。あれ結局ロータリー文化がね、あるんで。ね、まあ、ただ僕はもうイタリアでもうロータリーは嫌というほど経験してるんで、今やったらいけます。
まあね、勝って名水の時にね、北谷さんとかオリーブさんと一緒に行った時に、仙台難しいなーって。
仙台も難しかったし、
なかなかこうレストランにも到達できにくいし、
特にあの仙台ってやっぱり大都会なんで、さらに大都会であの分かりにくい道やから、だからナビがね、斜めなんとかとか言いよるんですよ。いや、どれが斜めやねんっていうのを。
斜めもいろいろあるやろ。
ずっとね、北谷さんは、うん、あの時北谷さんがずっとプリウス運転してくれてたんですけど、
1000
キロぐらい運転したんですよね、あの時北谷さん。
そうです、そうです。
ようやってくれました。
俺も偉いし。
で、あの後に、うん、僕も運転できるようになって、運転は僕と北谷さんの折半になったんですよね。東北名水百選から、うん、僕も運転するようになった
の、
あの、ね、あ姉の後にね、
あの熊が前走ったりね、
そうそうそうそう、
ありましたね、
あの時ね懐かしいです、
まあ、名水の話はよかったね。
仙台で泊まったあの文化人たちはあの市営アパートあの風呂がね、あの底の深い
あ
の四角形の風呂でね、
俺もうね棺桶なんか入ったみたいな感じでね。
あの時文雄君だけあの風呂入った。
僕はね、もともと銭湯とかが好きくない
ので、そうそう、僕らね温泉行ったんですよ。あの近くのね、なんかこけしで有名な村があって、
そう
そこの温泉、北谷さんとオリーブさんと僕で、
変なエスカレーターみたいなのあったの。
考えたら当時全員独身でしたね。
あ、そうやったね。
今全員結婚してますね。
あ、まあまあね、オリーブさんも素敵な家庭作ってあるやろ
う
な。
そうそう、考えたらね、時代やっぱ10年って長いですよ ね、そう考えたら10年、あれ確か2010年やからちょうど10年前ですね。
前かね、そんなもんかね、
はい、懐かしいです、
はい。はい、まあ、とんでもない話横行きましたけども、はい、N さんの気持ちが痛いほど分かりますね。
あとやっぱタカさんはええ友達や
ね。ああ、そうですね、まとめてそれをね、
親方がね、
親方がいてはって寿司行こうかと、これなかなか言えん言葉ですよ。
言えない、そう言いたいな俺もな、
言いたいね
言えたら親分になれんねんけど、
ね、そうやね、
はい。まあ、ということで皆さん、機械式腕時計の修理は、
はい、
奈良のジュエリー上島でお願いします、
はい。
他の店で断られた方も、まあ一回ね、はい、電話で相談して、
まあトライしてみは
ったら、はい、もしかしたら助けてくれるかもしれない
ので、行きますよ。
はい、ジュエリー上島で検索お願いいたします。
うんうん、はい。
タカさんありがとうございます。
タカさん面白い話ありがとうございました。なんか気が入りました
ね。いや、ほんまにね、うん、いいです。
はい。
高重勝彦さん、
待ってました。
また元気になるお便り。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー、はい、高重勝彦です。
はい、ありがとうございます。
緊急事態宣言が4月8日に発令されて、1週間になります。
はいはい。
ここ富田林でも、
はい、
外を歩く人の数は確かに減っているようですが、
そうですか、はい。
それでも見たところ車は走り、
はい、
街には買い物をする人たちの姿も見受けられます、
はい。
ニュースでは日々増え続ける新型コロナウイルス感染者の数を発表していたり、連日コロナコロナ、うん、コロナコロナと書いてます、
うん、ね、コロナコロナやね、
ね、
コロナコロナや、
はい。巷ではオンラインを使ったさまざまな取り組みで盛り上がっているようです。
なるほど。
そうで、まあ、今週ねオンライン学習の話しました、
はいはいはい。
テレワークする方々はオンライン会議、
うん、
学校に行けない子どもたちのためにオンライン授業、
うん、
はてまたオンライン飲み会、
なるほど、
なるものもあるのだとか、
あーはーはー、
もう飲み会まで行ってるんですね。
なるほど、はい。
インターネットが普及した今だからこそこういうものが活用できるのはありがたいものです。
うん、
ただ気の毒なことに、
はい、
我が両親、
ね、
それぞれ88歳、
ね、元新聞記者でねやってはったっていうんですから、
はい、お父さんがね、
はい、お父さんすごいですね、
はいはい。それぞれ88歳のように全くデジタルとは遠いところで暮らしている人たちには 関係のない話なのかもしれません、まあ、直接関係なくてもねちょっと関係あるかもしれないですけど、うんうん、全ての世帯にパソコンがあるわけでもなく、
はい、
全ての人々がスマホユーザーというわけでもない、
はい、
欲しいけど買えない、
はい、
買いたいけど使えない、
そうですね、
そんな方々もいらっしゃるのが現状です、
はい、
まあ、これが今の世の中のね矛盾の大きなもんだと僕は思ってます。まあ、今回のオンライン学習もそうなんですけどね、高重さんも多分同じこと思ってると思います。子供がいる家庭には貸し出しの制度もあったり、あるんかな、某通信会社がこの時期だけ通信料サービスというのもあるそうですと。
ああ、そうですか。
ああ、今だけちょっと無料にするとか、そんなんかな。
ああ、まあ、そんなんあるんかもしれませんね。
はい。かろうじて、まだ私などはパソコンやスマホが使えるのですが、同じ世代の方々の中には仕事でしか使わない、かっこ仕事だからやむなく使っているという人もいるし、定年退職されて全くスマホやパソコンを使わない人もいるようですと、うん、あ、そうか、もう仕事で使ったからもうね、定年後も使いたないっていうことなのかもしれないですね。
嫌な思い出しかないんですよ。
はい、まさによっちゃんとかがその世代ですよね、嫌な思い。まあ、よっちゃんも高橋さんもだいぶ年上なんですけど、よっちゃん未だにやっぱパソコンに対しては非常にこうコンプレックス持ってるみたいですよね。
ただまあよう使ってますよこの iPad は。
あ、
僕よりも彼女の方がもうどんどん使って
ます。やっぱり必要に駆られてるかもしれない
です
ね。
もう朝起きたら使ってますしね、すごいですね。
なるほどね、はい。我が両親も当然ながら情報源はテレビやラジオ、新聞がメインです。
あ、まあね、アナログ的な情報ですね。
そうですね。はい、そういったデジタルディバイド。
ああ、そんな言葉あるんですかね。
これはね、デジタルツールを使わないの境目。
なるほど。
ああ、その境目をデジタルディバイドって言うんですね。
そういう言葉ですか。
はい。まあ、要するに、まあ、ジェネレーションギャップみたいなもんですよね。
ああ。
こういったデジタルディバイドが元で、特に公的な分野で必要な情報が届かないとか、
はいはいはい、
メジャー、多数派が得をしてマイナー、はい、少数派が損をするとかいった、不利、不都合があって、欲しくありません。
うん、
ああ、まああるでしょう。間違いなくね。
これはもうね、ホームページがもう見られへんだけでもね。これはすごいことです
よ。僕ちょっと高島さんのお二人で思い出した。
権利とか義務の問題も含めてね、こんなことがあってへんかと思いますよね。そうそう、
あのね、この前ね、大津の石山寺。
ああ。
数年前にちょっと、僕の兄がやってる仕事の関係でちょっと撮影に行ったことがあって、その時、石山寺、のなんかイベントかなんかがね、そのなんか一個中止になったかなんかで、でそのことをホームページに載せたらしいんですよね。まあそれ大前提があるんですけど、
まあこれはもうやらざるを得んわな。
そうそう。そしたら、まあとある参拝者の方がね、この入り口でちょっと揉めてるんですよ。
ああ、なるほど。
で話を聞いてると、俺はそのイベントがあると思って来たのに、催し物があると思って来たのに、なんでそのないっていうことを事前にその知らせてくれんかったんやって言ったら、お寺側はいやいやホームページで公開してましたっていう言い分なんですけど、ただその人はまあ高重さんがおっしゃってたように、そのデジタルディバイドのその使わない方、
アウトの方やった、
アウトの方やったわけで、でそれでいやお前そんなホームページでみんなが見てると思うなよって言って、
わかるわかる、
でそこで一悶着あって、で僕はそれをこう横から見てて、まあ確かにこのおっさんの言うことも一理あるし、まあ寺の言うことも一理あるし、これはどっちが正しいか全然わからんなっていうのをちょっと今思い出しました。
ねえ、まあ強引に今もうホームページでやったということがね
言える時代
になったんやけども、果たしてそれ言うていいものなのか。
そうそうそうそう。だからホームページ以外でも、例えばラジオで知らせるとか、テレビで知らせるとか、だからそれぐらい主催者は、情報発信は気を使わなあかんもんやねんなっていうのが、僕その時、その石山寺の話で分かった、ね、話とか、その体験でね、まあ、分かりましたね。
なるほど。
はい。まあそのおっさんはもう本当にそれで不利益を受けてる。最前線の人やった
でしょ、
その怒ってるおっさんが、
ね、
めっちゃ怒ってました、ほんまに、まあ、お前そんなもんわしはホームページやから見ひん
やっぱ心の問題やからね、お寺っていうのは。
そういうこと、そういうことです。
その辺やっぱり、まあ、医者までは悪いとは言わんけども、丁寧にやっぱりやらんと。
IT 化はね、IT 化やっぱりむずいっすわ、
うん、
はい、あ、お便り戻ります、ね、
行きましょう。
新型コロナウイルスによっていろんな問題も浮上します、さて本当に5月6日で緊急事態が解除されるのでしょうか。されないでしょうね。
誰も
思ってないです、うん、誰も思ってないです、
ね、
一日も早くこの騒ぎが収束してくれることを祈るばかりですと、はいはいはい、フランスは伸びましたしね、確かね、
うん、
フランスはね、
いや、まあ解除というかそういう動きもあるらしいけども、果たしてどうかなというね、 まあいろいろありますね、うん、はい。
さて緊急事態宣言が発令されて以降、人口の多いエリアの学校も休校というところがほとんどです。
はい。
学習塾ももちろんお休み。授業がストップするということは、家で自主的に学習しなければ子どもたちの学力維持もできぬままということになります。親御さんからしてみれば、子どもたちが家でゴロゴロするのは悩みの種なのではないでしょうか。おっしゃる通り、ゲームやパソコンばっかりやって、おやつと食事だけでは体力も衰える一方、お父さんもテレワークで会社に行かなければ、家の中は毎日が休日祝日状態。食事の準備をするお母様の、これがもう一つの悩みの種でしょう。外に出れない、でも頭も体も使わないといけない、これらを解決しようといろんな方々が動画でヒントを提供してくれています。オンライン学習とか室内でできるトレーニングメニューの紹介とか、私も元英語教師で現アドベンチャーランナーなので、何かできることを現在考えているところです、
うん。
閉塞感漂う毎日を送られている方が多いと思われる昨今、ただ時間と頭の使い方次第でいくらでも楽しめるというのもまた事実かもしれないです。なんか高重さんがね、最近ね、あの、うん、一本バケタで、
うん、
なんかちょっとこう室内エクササイズしようみたいなのを確かなんか言ってはったような気がするんですけど、まあそれもまあ一つ低下なと。
まああの人ね、やっぱり権威やから一本分けたらね。
そうそうそうですね、はい。アフターコロナの世界、コロナの後の世界ですよね。コロナ後の世界がどんな風に変わるのか分かりませんが、今こそ自分で明るい未来をイメージして、そのイメージを現実に変えていきたいものです。高重克彦という、
はい、
高橋さんはまあポジティブに捉えているということで、まさにおっしゃる通りかもしれない。その後のことをね、ちょっと考えてもいいかもしれないですね。
先っていうんかね。
そう、そうですね、はい、これからね、うん、はい。まあ、というわけで高重さんです。皆さんまた高重さん応援してあげてください、
はい、
ありがとうございました。あ、オフィス井口さん、
はい、行きましょう。待ってました。
ありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。樋口さん、
はい、はい。本題に入る前に、
はいはい、
緊急事態宣言が発出、うん、発出って言い方あるんですね。
ああ、そうですか、
はい。出発のパスに出ると書いてね。
ああ、まあそういうちょっと政治的なこと
は分かり
ませんね、はい。専門語ですね、
はい、発出されてから人が少なくなりました。
お、
大学の授業が休みになり、
はい、
大体の課題、代わりの課題を作らなければなりません。
なるほど。
今週中に仕上げるために現在作成してますと。
ご苦労さんです。
お忙しいみたいですね、
は
い。
でしょうね。
4月10日に町の様子を撮影するために神戸に出かけました。
ご苦労さんです。
最初は高槻駅と大阪駅の動画です。
はい、
ほとんどの店が閉まっていました。
うん、
これまた皆さん YouTube のですね、樋口さんの島谷哲夫チャンネルで、
はい、
まあ、僕らもあのこの収録前に拝見させていただきまして、はい、確かにおっしゃる通り本当に人も少なかったですし、
まあ、全部は見てませんけどね。
そうですね、
はい、ちょっと長いのもあったりして、はいはい、
阪急神戸線の車窓動画です、
はい、
換気のために窓を目いっぱい開けていますと、
はいはいはいはい、いや電車そうですよ。
あ、そうなんですか、
うん、各電車だからね、ほんまに困るんはあのなんか締め殺しっていうんですか、
はいはい、
開かなくあった電車が一時あったでしょ。
うーん、
クーラーとかあんなが出てもそのいらんと風は、
はいはい、
そういう電車はもう名残みたいなのがあってね、
あ、
窓の3分の2ぐらいはもうあかん電車もあるんですよ。
あ、
そういうのは困ってますね今ね、はい、
まあ、それもやっぱりね、
うん、
結局平時はねエアコンが使えてっていうことあって、やっぱそこもやっぱもっと考えなあかんかったな、俺らもな、まあ、いや、まあ、僕らは言うてますよ、やっぱ窓は開けれなあかんとかね、はい、
う
言うてますけど、うんうん、やっぱりね、なんかいろいろあってね、
コストがやっぱりかかるんですよ、開けるとなるとね、
やっぱり窓は絶対開けれない
ですよ。いや、もう窓ってそんなもんですよ、ウィンドウってのはそんなもんです
、
開けるんがなかったらウィンドウじゃないです。
そういうことです、
はい、
で最後は夕方の神戸ハーバーランド付近です。
あ、ご苦労さん。
普段はもっと人が多いのかもしれませんが、うん、緊急事態宣言が解除されたら撮影に出かけて比較してみたいと思います。
あ、なるほど、
ね、あ、これも僕らも見ましたけど、
ね、もう本当に、
ほんまに誰も
ポツッと一人ぐらいおったぐらいですかね。
観覧車もね止まってましたし、はいはいはい、あのベンチになんかね誰かいたような気がしますけど、ほんまに人いなかったですね、
はいはい、
本題です、
はい、どうぞ。
2020年3月の25日に金沢市の金沢城跡と兼六園に出かけました、
うん、ご苦労さんでした、
はい、新型コロナウイルスの感染者が出ていましたが、緊急事態宣言発出前だったので人はいました、
はい、
最初は京都から金沢までのサンダーバードの車窓動画を撮りました、
はいは
い、これも YouTube で公開してます、はい、金沢駅に着きました、はい、金沢城に向けて歩きます、
うん、
近江町市場を通り抜けると、はいはい、徒歩30分で移動ができました、うんうん、あの例の商店街の上のね、あの七色のアーケード見えてましたけど、僕もちょっと行ったことあるので懐かしかったです。
そうですね、
あのところも動画でありますので、はいはい、皆さんよかったら見てください。 金沢城の黒門口に着きました、
はい、
写真と動画があるので見てくださいと、3月の終わりだったので桜が咲いていました、
うん、なるほど。
ということでちょっとこれまたごめんなさい、僕らしか見れないんですけど、ちょっと文雄君ちょっと見ましょうか。なんかこんな感じですね、
はいはい、あ、なるほど、
はい、こんなあのこれ多分桜の木やと思うんですけど、これ池にね、
なるほどなるほど、
椿かなこれはね、
まあそうでしょうね、はい、はいはいはい、
金沢城の跡という国定国指定の史跡なんですね、
はい、そうです
ね、はい、はい、まあこんな感じであの門があったりとか、はいはい、溝の修理とかしてたっていう、
まあ、その辺歩いた思い出があるところです、
はい、そうです、はい、なかなか風光明媚でいい場所やと思うんですけど、
ね、歩いてたらね、はい、一緒に取材班のうち あの番組のディレクターの頭の上にね、カラスがポッとうんこしたの覚えてました。
あるな、たまに、
ね、うん、なんか真正面ポンと当たってね、まあ金沢のカラスも失礼なやつやなとか言うて、
まあ、
怒ってたんで、
ラッキーです、
まあ、逆に運がついたっていう人もありましたしね、そういう思い出があるのは金沢城です。
金沢、どんな思い出やねん、
はいはい、
金沢城の石川門から出て兼六園に入りました。兼六園も動画と写真があると、
はい、ご苦労さんです、
兼、まあ、六園せっかくなんでね、樋口さんを撮ってくれたんで、まあ、こんな感じで兼六園の、はい、入園のご案内ということで、大人320円、子供が100円となっております
ね。
兼六園いいね、これ僕も何回か行きましたけど、
なるほど、
まあ、また観光客もこんな感じで、
まあいてはりますね、
カップルが行ったりとか、あと桜がすごい綺麗でね、
見事な桜ですね、は
い、岩光橋というね、
あ、なるほど、橋の名前ですね、
これ梅ですね、
はい、
はい、でこんなせせらぎがあって、あ、松の傷、この松の傷は太平洋戦争が終わった年、政府の指示で軍用航空機の燃料にするために松ヤニを採取した後ですとか、なんかいろいろ。
これはもうね、滋賀県なんか行ったら、いまだに浜にね。
松ヤニで戦争しとった。
まあ、燃料の、まあね、に加えて、爆発力を高めてたという話があります。うちの兄なんかそれをようやらされたりとか。
ああ、そうなんですね。ひそご池とか、ひさご池か。ひさ
ごでしょうね。
かすみが池とかね。ああ、結構桜綺麗やったんですね、
まあ、いろいろと、僕行った時も、やっぱ案内所増えてますね。
はい。玉泉院。
あ、はい、
玉泉院岩かな、
はい、
丸かな、庭園、ライトアップとか。
はいはい、
ああ、立派な
お城。もう、ものすごい観光に近入れてましたからね。
はい。まあ、そんな写真をいただいて、
駅も素晴らしい駅になってますよね。
そうですね、金沢駅ね、はい、JR の、ね。
すごいですよ。
はい。うん、再び金沢城に入りました、
ご苦労さんです、
ということで、その後、サンダーバードで大阪まで車窓動画を撮影しました、はいはい、この車窓動画のサムネイルは雪で覆われている白山です。
なるほど、
スパイクタイヤで冬の白山を自転車ブラブラするのもありかもしれません。
なるほど、
もう死んでまいりますわ、
はいはい、
やめときますそれは、
はいはい、
向こう町駅で信号トラブルが発生したため、ダイヤが乱れ、
あら、
3時間半程度かかりました。
あ、こんな近くまで帰ってきはったのね、向こう町であんなことがあったんですね、はい、
今週のボラボラネタ以上です、
はい、
新型コロナウイルスの影響でボラボラネタが少なくなりそうなので、ネタがなければ去年のボラボラネタを出すかもしれません。
なるほど、
今週の放送楽しみにしています、と
ありがとうございます、
ということで今週は、まあ、金沢ボラボラの、ね、お話でございました、ね、
すごいとこまで、ね、出かけてくれはった、はい、
まあ、神戸の情報とかも ね、
そうですね、
大阪駅の情報もありましたけど、
ありがたい映像をいただきました、
はい、まあ、ヒューさんはちょっと、まあ、自分大事 で、
で、ね、
やってくださいね、
お前ね、
これでかかってもうたらシャレなので
、あ、まあそうですね、
はい、お願いします、まあ、ヒューさんね、あのそのかかっても死なないと思いますけど、
今は大丈夫でしょう、あの人は、はい、何があっても大丈夫、
まあ、気をつけてください、
はい、
あとですね、まあ、僕らにいつもお便りくださってるあの株式会社平松
さんから、あ、平
松さん、まあ、僕一回中之島のね、
はい、
あのフェスティバルタワーの最上階のあのおしっこをね、県際公園見ながらできるっていうね、
でもあれはまあ壮観だしね、
非常に素晴らしいフランス料理屋さんがあるんですが、まあ、その平松さんからお知らせいただきました、
は
い、平松、緊急事態宣言に伴う臨時休業のお知らせということで、はい、平素より平松のレストランホテルをご愛顧賜り誠にありがとうございますと、当社はこの度の各地の緊急事態宣言を踏まえ、お客様並びに従業員の健康と安全確保、新型コロナウイルス感染拡大防止への社会的責任を大事に考え、下記の日程にて対象となるレストランの臨時休業を決定いたしましたということで、4月8日から5月6日までの間、東京の各、まあ、あのレストランと、
なるほど、
あとは、ああ、大阪でもですね、
うん、
西梅田に、ディストランテル・ミディ・平松っていうところがあるんですが、そこもこの4月8日から5月6日間は、休業と、
そうですか、
いうことになって おります。
平松チェーンというかね、
そうですね、まあまあ、臨時休業と。福岡の方とかにもお店があるんですが、そちらも、ね、まあ、福岡の店舗の臨時休業と、まあ、
高級なお店やから。
そうですね、あとラフェット平松中之島の、あれも4月8日から4月19日の間で休業するという。なんでこれ分けてるのかちょっとよく分かんないですけど、
いろいろ店内の需要もあるんでしょう ね、会社内注
文だから、レストランとかによってその休業の日にちも変わると。名古屋のところもなんか、ね、休業するとか書いておりますが、まあ、もし平松さん利用されるような、ね、まあ、セレブな方がいらっしゃったら、
うん、そうですね、ちょっとまあこの番組聞いてある人の中に何人やるか分かりませんけども
ちょっと思い浮かばないな、誰がいるか。
タカさんぐらいちゃうか。
タカさん、ね、
あの人は行きますよ、どこでも、ね、
は
い、うん、
なんでタカさんはぜひホームページ確認して、
はい、医者もね、のようなことがないように。
そうですね、はい、はい、お願いいたします、うん、そんなもんですかね。
まあでしょうね、まあいろいろあるでしょうけども、はい、
うん、
こういうぐらいかな。
はい、
はい、
ですね、
はい、
はい、というわけでリスナーさんからのお便り紹介以上で終了でございます。鉄平と文雄でございました、はい、また皆さんね、なんかおもろい情報あったら、
はい、
来週もお願いいたします。
もう僕らもどんどん活躍してますけど、
そうです、ね、
ただまあね、あまり逆らうとねまあ僕の場合はもうかかったらすぐ死ぬでしょうから、これ気をつけ て、
いや僕もかかったらね、
うん、
周りが死ぬかもしれないです。
あ、お前はね、まあ確かに
周りに、ね、
まあ、子供もおるか
って、ね、そうなんですよね、
まあ、そういうことを考えるとやっぱり、
はい、
ウイルスに敬意を表して ね、
そうですね、
無茶はせんことですね。
そう、そういうことです、うん、まあまあ自分の両親にね、まあ、即して動きましょう。
そうそう、健康に気をつけて、はい、とにかく乗り切りましょう。
そうですね、
うん、
はい、というわけでこれにて JOBBB639 すべてのプログラムを終了いたしました。
はい、
皆さん最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。
そうですね、それとね、一つね、
おどうぞどうぞ、
おあったんが、
バンバン言ったって、
いやいや FM 千里さんの話なんですけども、
あそうやそうやそうや、
はい、まあ僕が番組聞かせてもらいましてからね、非常に面白い番組になってるという話なんですけども、
はいはい、
ただ残念ながら今週はねお休みになるんですよ。
ああそうなんですか、
うん、例のね、ラジオ聞くこれこれという、まあ、はい、もう忘れましたけどその番組なんですけども、
はい、あそうなんですね、
なんで言うとですね、なんかちょっと機械のね、まあ、取り替えとか故障があって、生放送は今週の土曜日はですね、
はい、
休みということで、
分かりました、
ディレクターさんから連絡をいただいて、まあ、せっかく皆さん回しはってですね、回しはってというか今ダイヤルで聞いてる人はないと思うけども、
まあ、大体ね、スマホとかパソコンで聞いてあると思うんですけど、うんうん、
やってなかった言うて別にそれがどうなるわけでもなし、今週は休ませてもらって、
4月18日土曜日の10時からの生放送は FM 線ではお休みと、
機材の関係で休みで、はい、火曜日から生放送また初めて言ってましたんで、
やっぱ機材もね、
うん、まあ、それはやっぱり
テレ学習じゃないですけど、在宅インターネット学習も機材ですから、
そうそうそうそうそう、
機材あっての放送
と、そう、機材と命があっての話
であります。そうですね、
大変面白い放送になってるらしいので、皆さんも一つこれからまた土曜日のね10時から12時までは FM サリンさんを愛用していただきたいなと思っております。
はい、
よろしくお願いいたします。
あと私仕事ですが確定申告終わりました。
あ、よかったね、
それはギリでした。
なるほど、
ギリギリでした。
あ、まあギリ
で今年1ヶ月伸びたんですよ
ね。やっぱり税金はちゃんとやらなあかんしそういうことはやっぱりね
ちゃんとやってんのかどうか分からない。
まあまあそうやけど
とりあえず書類は出しました。
それ大事ですよね、
はい、あとはもう税務署さんの思うがままということで、
まあね、まあ
郵便局に出しに行ったんですよね、
おいおい
今朝ね、
うん、
そしたらまあ、この近所の千里郵便局、
うんうん、
日本でもかなりお客さんの多い
という、特定局で日本一ちゃいますか、はい、かってはそう言われてたんですよ、はい、
その千里郵便局もですね、うん、今カウンターのところに僕のちょうど身長ぐらいの高さから下30センチぐらいの間、
うん、
ラップをね、
あ
端から端まで30ぐらいにして
ラップをそれ引いてるっていうのは
ラップを張ってね、
まあ局長が面白い人やから、ね、
まあまあ言うてもツバ飛ばんようにとか、ね、飛ばさんようにとか、はいはいはい、っていうことをされてましたんで、
はい、
僕今日初めてですよ、
何が
マスクしたん。
ああそうか、
郵便局入るときだけね。
なるほどな、
やっぱまあ職員の方もね、
それはそうです、
大変ですし、
僕も、まあ、ポケットに入れるようにしてますけどね、
ほらここにありますよ、
まあ、
これ
公園行くときはまあ
そろそろあれ来るんちゃうか、安倍ちゃんから、
安倍マスク、
安倍マスク、安倍のマスク、
そうですか、
はい、
あ
こんな感じでね、
なるほどね、
はい、あれ打ったらあかんらしいで、
いやいや、
アベノマスク打った、
もちろんもちろん
打ったメルカリで打ったらなんかアカウント停止されるらしいから、皆さん気をつけてください、
は
い
は
い、
まあまあ守ることは守りましょう
そうです、ね、
別に変に反抗する、
そうそう、僕らは別に反抗するの好きじゃないですからね、
はいはいはい、
長いものには巻かれろ、まあ、JOBB
安倍さんも頑張っていただきたいと思いますよ、
はい、お願いします。
小池さんも頑張ってるらしいですからね、
あそうですね、は
い
は
い、
あと吉村さんとかね、
まあまあそうです、
松井さんも頑張って、まあいろんなとこ井戸田知事とかね頑張ってほしいな。井戸田知事今いる、 井戸知事か、井戸知事
なんかパチンコでね、
はい、
他府県行かんといてほしいってこれも言うて
た。あ、なんか京都にね、みんな
行ってるとか、パチンコ屋さんがまあ大阪と兵庫は休んでるので、
はいはい、
何のために休んでるわからんと
お前、ね、
いうようなこともテレビ で言うてはったのを僕は聞きました、
ね、はい、わかりました、ではね、僕らまあ、さっき FM 線の話しましたけど、
はい、
YouTube とか、
はい、
Twitter とか、うん、Instagram とかでも活動してますんで、すべ、うん、
はい、
てのね、活動先は皆さんご覧になってるホームページの下の方にリンク貼ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。ちなみに晩飯チャンネルはね、
はい、
今絶賛毎日レシピ動画を配信中なんでもうみんなもうせんでええと思ってるかもしれないですけど、まあ、よかったらまたチェックしてほしいなと思います、
はい、
ちなみに今日はみたらし団子、
あ、これ、
まあ、これはまあよっちゃんの健康レシピでやったんでね、
これ
で、まあ、その流れで公開してますけど、これほんまにうまいですから、
子供さんに作ってあげてください。
いや、ほんまに、ね、
一緒に作ってください。
一緒に作ってく
ださ い。これ本当にいい話ですよね。
そうですね、
今子供家におったら、まあ、みんなで団子作ってみんなで元気になって、
そうです、
ね、なんとか乗り切りましょう。
そういうことですね、はいはい、まあ、そういう家族でできるレシピとかね、
はい、
まあ、もちろん一人でできるレシピも、
はい、
よっちゃん健康レシピいっぱい公開してますんで、
うんうん、
またよかったら皆さん YouTube の晩飯チャンネルとかね、
うん、
まあ、晩飯チャンネル の今セカンドチャンネルも作っておりますんで、ぜひ料理はそちら、はい、そして鉄道はタブさんと一緒にやってる鉄の細道、
そうですね、
そして、まあ、僕てっぺいのね、いつも毎日のつぶやきは晩チャンネルで公開してますんで、
うん、
ちょっと お家で暇してる方はよかったらまた YouTube もお願いします。あと、はい、文雄くんのインスタグラムも JOBBB ラジオで検索したら
でき
ます。最近やってますか？
いや、ちょっとね、抜けてましたね。
そうですか。
まあ、自分の今とにかく、まあ、入院のことで、
はい、
まあ、病気っていうのは、まあ、面白いですね。
あ、そうですか。
病気面白いたら怒られますやろ
う
けどね。
そうですか。
やっぱ今度、まあ、手術を受けるなってるんやけど、もちろんお呼びがないもんやから自分で手術できへんからね。
そうですね、
いつ始まるから分かってないんやけど、うん、まあ、この際やと思って、
はい、
まあ、あんまり無理はせんようにしてるんですけども、
はい、
まあ、大動脈弁狭窄症っていう病気なんですけども、うん、その病気の話とか心臓の話とかね、あるいはその今度声帯弁が入るかも分からないです。僕の体の中に豚とか、牛のね、その声帯弁の作ってる会社の話とかね、まあ、いろいろ興味がいっぱい広がって、
うん、
どうな、またしかも65歳以上ではね、10人に1人がこの病気を持っているということですからね、災害のこうがんの4倍言ってます、患者の
65歳以上ね、
うん、だから、まあ、それの割に意外とこの知られてないというのか、あんまり、
まあ、上手に付き合ってる人もいるかもしれないですね、それこそね。
ただもうこれだけはね、もう悪なってしまったら帰るしかしゃないんですね、帰れる状態にある人、
うん、
その辺のところを、まあね、研究して自分としてはちょっと、まあ、話ができるぐらいになったらいいなと思って、
あ、またラジオで発表してください、
うん、まあ、ラジオ発表できるかどうか、まあ、勉強してるんですけどね、うん、
お願いします、
うん、はい、本当に一つまた課題ができて、燃えております。
まあ、暇ないな、ほんまにな、
まあ、暇ないですね、
ほんま暇ないです、ま
あ、そういった1ミリしときもいきませんので、
はい、まあ、皆さん自分の身は自分で守ってください、
ね、ご心配かけておりますが、
はい、
今のところは元気でやっております。
はい。